イエス様に香油を注いだ女性がいました。名前もわからない女性です。けれどもイエス様は彼女のしたことは世界中どこでも福音が述べ伝えられるところではこの人のしたことも記念として語り伝えられるだろうとおっしゃいました。イエス様の十字架の救いを指し示す大切な出来事だからです。おそらく本人はこんなふうに聖書に記されるようになることとは思わずにしたことなのかもしれません。ですがこの出来事の直前の部分にあたる一節二節を見ると祭司長や律法学者という指導者たちが計略を用いてイエスを捕らえて殺そうと考えていたと記されています。しかもイエス様を慕う大勢の人たちが彼らの計画を知って騒ぎ出し結局それが失敗に終わったということにならないようこの計画の実行は祭りの後でそんなふうに具体的にイエス様殺害のための策を練っていたのだと書かれています。また香油が注がれたこの出来事の直後にはユダがイエス様殺害の計画を企てていた祭司長たちのところへ行きお金と引き換えにイエス様を引き渡すという段取りをつけています。これで実際に2日後にはイエス様は十字架で死なれます。この出来事は明らかにイエス様の十字架の死が現実味を帯びていくそういう展開の中で起きているのです。この女性がイエス様に注いだ香油はとても高価なものでした。3節に純粋で非常に高価な鳴門の香油の入った石膏の壺を持ってきたと記されています。純粋というのですから余計な不純物が入っていないのです。現代の技術なら不純物も 100% に近い確率で取り除くことができます。ですが当時それをするのは大変な作業工程を経たはずです。純度の高い香油を精製するには技術もさることながらその分費用も余計にかかることだったに違いありません。そうやって大事に精製された香油ですからせっかくの香りが飛ばないように入れられる石膏の壺というのも高級品が使用されたのだそうです。さらにナルドの香油は外国産の輸入品で非常に貴重な品物です。聖書に純粋で非常に高価なナルドの香油の入った石膏の壺長々とこんなに書かれているのはそれは本当に高価で貴重なものだったということを読む私たちに伝えようとしているということです。で実際5節を見るとこれが300デナリオン以上の値打ちのあるものだったということが分かります。およそ1年分の年収、1年分の収入です。家族全員が1年間暮らせる額です。それが惜しげもなくイエス様に注がれるのを見て人々が無駄遣いだと感じた、そう報告されています。で4節を見ていただくとそこにいた人の何人かが憤慨していった。なぜこんなに香油を無駄遣いしたのか。この香油は300デナリオン以上に売って貧しい人々に施すことができたのに。そして彼女を厳しく咎めたとあります。で、そこにいた人の何人かというのは多分イエス様の弟子たちです。彼らは香油を注いだ女性を咎めたというふうに言われています。女性のしたことに頭にきているのです。で、これまでも弟子たちはイエス様のところに子供を連れてきた両親だとか自分たちを取り立ててほしいとイエス様にお願いして抜け駆けした仲間の二人に、頭にきて憤ったということが出来事として記されてきました。で、そのどちらにも咎めたとここで言われているのと同じ言葉で、憤る弟子たちの姿が描かれています。ですから300デナリオン以上のナルドの香油を注いだ女性を咎めたのもおそらく弟子たちです。なぜこんなに香油を無駄遣いしたのか。この香油は300デナリオン以上に売って貧しい人々に施すことができたのに。怒りを込めて彼女の行為を無駄遣いだと評価しています。またどうせ使うなら香油をお金に変えて 貧しい人たちへの施しに使った方がいいと、無駄のない使い道の提案までしています。無駄を省いて効率性、合理性を求める思いは、時代も国も超え、誰の心にもあるものなのだと思わされます。時間も労力もお金も無駄に使うよりは大切にしたいと思う。どうしても使うという場合は、有効な使い方をしたいと思うものです。これは私たちが持っている当たり前の感覚です。共働きということがもう当たり前になった今の時代、主婦たちに浸透しているのが時短料理や時短家事です。時間を短くするですね。面倒な下ごしらえをしなくてもささっとおかずが作れる調味料がたくさん売られています。私も使います。それから洗濯から乾燥までしてくれる洗濯乾燥機、留守中に勝手に掃除をしてくれるロボット掃除機、自動食器洗い乾燥機などは家事の時短短縮の強い味方になっている現代です。本来料理も家事も決して無駄なことではないのですが、限られた時間の中で、忙しい日々の中で、それらに費やされる時間がもったいないという感覚が芽生えてくる。それに応えた商品が人気になっているわけです。で、また近年は、そうした効率の良さの追求がさらに加速しています。企業は基本、生産性重視です。生産性の向上ばかりが求められれば、効率の良さが追求されますし、そうなるとだんだん非効率的なことや合理的でないことは敬遠されることになっていきます。時間や労力、お金がそうでない使われる方をすることにシビアになるのです。時に人さえもまるで機械のように生産性がないと評価されて切り捨てられることがあるのが現実です。なんとなくおかしいなと思いながらも、効率的、合理的な現実にやっぱりそっちの方が安心するという感覚が私たちの心に深くあるのです。弟子たちの無駄遣いというこの評価、そして高く売って貧しい人に施せたのにという提案は、まさにこういう私たちが当たり前に持っている感覚から出ているのです。で、実際この場面を想像してみたらわかるんじゃないでしょうか。こんな高価な香油は普通は代々家で引き継がれていく財産です。使うにしても数滴ずつが当たり前、それが目の前でずっと注がれている。弟子たちと同じ思いにならないと言い切れるでしょうか。弟子たちのように言葉で言わなかったにしても、ああもったいない、心ではそう思ってしまうはずです。無駄遣いは良くない、それが私たちの当たり前の感覚だからですし、常識だからです。でも私もですね、多分きっとその場にいたら、もうそのぐらいにしといたらとは言ったかもしれません。そういう目で見てみると、彼女のしたことは常識的な目を持った人間からすればちょっとずれてる、褒められたことではないということになるのです。けれど、じゃあこの時彼女以外の人たちがしていることがずれていないのか、褒められたものなのかと考えてみると、そんなことないのです。祭司長や民の長老たちは、自分たちにイエス様を十字架にかける力があると思って、上からその機会を狙っているわけです。ユダも彼らにイエス様を引き渡せるのは、いつもイエス様のそばにいる弟子の自分だからこそできるのだと言って取引している。他の弟子たちもイエス様の十字架の予告を何度も聞いてきたにもかかわらず、目の前で注がれた香油の是非を問題にしてトンチンカンなのです。みな神の御子イエス様の命をめぐってどこかピントがずれているのです。褒められた姿ではないのです。そんな中、イエス様がこの女性のしたことを良いことをしたと褒めてくださったのです。この人はできる限りのことをした、つまり前もって私の体に香油を注ぎ埋葬の準備をしてくれた。はっきり言っておく、世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるだろう。 彼女が香油を注いでくれたのは、ご自分の葬りの備え、死ぬための準備だと言っておられます。つまり、イエス様は彼女のしてくれたことが、ご自分の十字架の救いを指し示す大切な行為なのだと受け止めているのです。だからこそ、世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、記念として語り伝えられると褒めているのです。確かに無駄遣いは良くないのです。もちろんイエス様も、むやみやたらに無駄遣いをすればいいと言っているわけではありません。無駄遣いと評された彼女の行いをイエス様が褒めたのは、世の常識、また当たり前の感覚では、こんなことをするのは無駄だと一蹴されることの中に、真実に相手を生かす愛と救いがあるのだということを言っておられるのです。考えてみると、神様の思いさえ正しく受け止められなかったり、好き放題の罪人の私たちの救いのために、神様が御子を贖いの供え物としてくださった。これほどに申し訳ない無駄遣いはないのです。でもそれを神様は引き受けてくださるのです。イエス様もたった一人で背負ってくださった。常識的に考えて、人々の罪を背負って死ぬなんて、普通に考えたらそれこそ、それを無駄死にというのではないでしょうか。語っても語っても神様の御心が通じない、改心もしない、そんな罪人のために命を捧げ尽くすなんて、なんて要領の悪いことなのかと思うのです。でも神様は、一人子を惜しまず与えるほど、よう私たちを愛してくださっているのです。そして、この神様の愛は、立派な人にだけピンポイントに与えられるのではなく、すべての人に注がれるのです。善人にも、悪人と呼ばれる人たちにも惜しみなく豊かに注がれる。止まることを知らない湧き出る泉の水は、無駄を表すものではなく、溢れるほどの豊かさを物語るのです。無駄と私たちが思うものの中に恵みがあるのです。この時イエス様は、彼女の無駄と思える行為をご自分の葬り、すなわち救いを記念する恵みと結びつけて受け取ってくださったのです。で、私たちで言えばそれは、主のそのような大いなる無駄遣いで救われたことを感謝しながら捧げる一つ一つの奉仕、応答の歩みが、主の救いを記念するものとして用いられていくということです。1945年の6月19日から20日の未明にかけて、アメリカ軍の B-29 爆撃機が静岡を襲来しました。当時中町にあった私の仕えている静岡教会は瓦礫と化しました。当時の牧師深町正勝先生がその瓦礫の中で佇んでいる写真も残っています。教会員も何人かその静岡空襲の犠牲となりました。その静岡空襲の翌日、安倍川の河川敷に墜落した B-29 があったそうです。そしてその B-29 の傍らには、一人のアメリカ人兵士のご遺体があった。集まった市民は憎しみからそのご遺体に向かって石を投げようとしたそうです。ところが機内に聖書を見つけた方があり、このアメリカ人兵士がクリスチャンであるということが分かった。この兵士も我々を殺したくて来たのではない。一般市民の力ではどうにもならない。国際情勢や政治の力の中で葛藤しながらやってきたのだというその思いをもう語らなくなったその兵士から感じ取り、石を投げつけるのはやめた。彼もまた時代の中で苦しみ、故郷から離れた日本で死んだ一人の青年として、なんとか弔いをしてあげられないかという思いが芽生えたのです。そして静岡教会の深町牧師に彼の葬儀をしてあげてほしいと 依頼に来られたのだそうです。静岡教会はその空襲で瓦礫になりました。教会員も何人も死にました。その一端を担った兵士の葬儀をするなんて考えられない、ありえない。教会員や何より葬儀をしたとしたら、世間の人たちの中からあの教会は敵国兵士の葬儀をしたらしいよと後ろ指さされるかもしれません。それよりも何よりも、そんなことをしても犠牲になった教会員が帰ってくるわけでもありませんし、教会が元通りに戻るわけでもありません。そんなことをしても無駄じゃないか、そういう思いが世間の人たちの中にも、教会員の人々の中にも、深町先生の中にもないことはなかったはずです。けれど深町先生は彼の葬儀を行いました。最後まで聖書を手放さなかった、そのアメリカ人兵士の葛藤をやはり思われたのでしょう。そして神様がこのキリスト者であるアメリカ人兵士を救いに導いてくださり、実際にその救いを主がご自分の命を捧げて与えてくださったのだということを、その彼の姿の中に見て信じたからこそご葬儀をなさったのだと思います。そんな無駄なことをしてと世間から批判も覚悟の上で、同じ種の救いに預かった兄弟として葬儀をしたのです。このこともまた、主のそのような大いなる無駄遣いで救われたことを感謝しながら捧げる奉仕、応答の歩み、そのようなものとして用いられた一つの例だと言えると思います。そして皆さんお一人お一人も、またこんなことをしても無駄じゃないかと思うことの中に、主の恵みがあるはずだぞと目を凝らしてよく見て考え行動していくとき、人々に関わり事柄に取り組むとき、主の救いの恵みを証しするものとして皆さんも用いられていく、主の救いの恵みを運ぶ手となり足となり口となって用いていただくことができるのです。私たちの生きる社会は無駄や意味のないこと、無用な浪費は歓迎されません。でも教会というものは、キリスト者である私たちは、何よりも神様の大いなる無駄遣いで、こんな私のために神様が無駄遣いをしてくださったということを、そのようにして救われた恵みを知っているのです。ならば、そんなことは無駄だとか、意味がないと思われることの中にも、ご自分の救いへと、すべての人を招こうとなさる主の導きを見失わないで、仕えていく歩みができるのだと思います。そして、そのような歩みの中に、この一週間も生きてほしいと、今日主は私たちを招いてくださいました。一つ一つのことを、主の御心を求めて丁寧に歩んでいく、そのような一週間を送りたいと思います。お祈りいたします。父なる神様、あなたの豊かな導きによって、私たちは御子の救いに預かりました。あなたが、どんなにか私たちを愛していてくださり、その救いを受け取ってほしいと願っておられるか、また今日の御言葉を通して教えられます。どうぞ私たちも、あなたが私たちにしてくださったように、あなたの愛する人々にそのようにして関わって歩んでいくことができますように導いてください。静岡草深教会の歩みをあなたが1年間守り導いてくださったことを感謝します。またこうして共に1年間歩んでくることが許されたことを感謝をいたします。どうぞ4月からの新しい歩みの上に、あなたのさらなる祝福が増し加えられますように、この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。